はい、では第4回なんですけど、
はい、
今日は、まあ、大きく分けて2つのことをテーマとしたいなと思います。1つ目が、まあ、企画の発想法、うん、一冊自分がこの本が書けるとで決まったとして、
はい、
でも1冊せっかく書けたら2冊目も出したい、3冊目も出したいでね、結構みんな思ってくるもんなんですよ、
はい、
1冊でいいやって思ってる人あんまいなくて、
うん、
次々に本出したいと思って、ただし新しい切り口が見つからないからいつも同じことしか言えないってなっちゃうから、じゃあどうすれば企画が、
うん、
新しいね本の企画が見つかるのかっていう話をしていきます。僕はもう2017年終わった時には多分、本出てる本が少なくとも55冊にはなっているので、
うん、
そうすると55通りの企画があるわけですよ。
そうですよね、うん、それみんな同じこと書いてるわけじゃないですもんね。
そう、まあ、同じようなジャンルのね本はあったりもするけれども、うん、はい、少なくとももう何十種類と企画が違っていて、
うん、
それはじゃあどうやって作っていいのかっていう話なんですよ、はいはい、でもみんなは分かんないと思うんだよね。
分かんないです
ね。イメージつかないと思うんだよね、うん、
なんか一冊書いたら、うん、もう書き切っちゃったみたいな感じになって、もう次なんかネタ出てこないっていうか、どういうふうにこう発想していったらいいのかっていうのは、
うん、
すごい悩みますよね。
そうですね、うん、で、まあ、じゃあ僕は何をやってるのかっていうのをねまず紹介したいなと思うんだけれども、はいはい、一番いいやり方っていうのは、
うん、
本を読む。
本を読む。
そう、本を読むと例えば自分のジャンルの本でいいんですよ、
うん、
例えば僕だったらコミュニケーションとか、
うん、
説明力とか伝え方とかね、
はい、
そういうジャンルになるから、その本をねたくさん読むっていうのがよくて、
うん、
これ何がいいかっていうと、まずその自分がそのジャンルの本をたくさん読めば読むほど自分は専門家としてより深まっていくっていうのも一つ、
うんうんうんうん、
当然のね結果としてあるんだけれども、もう一ついいのは違う本読んでると、あれそこじゃないよねっていうふうに違和感を覚えるところが絶対出てくる。
なるほど。
なんかその A という本では、例えばその分かりやすく伝えるためにこういうことをした方がいいっていう指導がしてあって、
うん、
おおと、おお、なるほどでもそれって違くないっていうふうに思う時がある、
うん、
でその違くないって思った時、じゃあ自分だったらどうするのかっていうのが自分の目線になったり自分の切り口になったりするわけですよ。
なるほどなるほど、うん、
うん、例えばね僕子供向けに作文の授業をやっていて、
はい、
全国の子供たちが自分の感情を言葉にするためにどうすればいいかっていうのを授業でやってるわけですよ、うん、実際に学校に行ってやってるんです、
はい、
でその本を、まあ、書いたんだけれども、その書く過程でいろんな作文の本とかをたくさん読むわけですよ、
うん、
で自分のこう感情を作文にするときにどうしたらいいみたいなことが書いてあるんだけど、全然それじゃダメなんじゃねっていや結構ひどかったの。なんかね、今回いろんな本読んだけど、この子供向けの作文の本は、
うん、
なんだろうな、ちょっとそれじゃ的外れすぎてないかっていう本が結構あって、
うん、
子供向けのね小学生向けの本なのに、うん、文章を書くためにはホップステップジャンプで書こうって書いてあるのだからさ、ホップステップジャンプで書こうって何、どういうことと思って、じゃあね、ホップステップジャンプ分かった、100歩譲ってそのねホップステップジャンプってしようと、ホップには何を書くんですかって、ステップには何を書くんですかって、それが分かんなければ意味ないじゃないって思ったわけですよ、
はい、
で子供向けの作文っていうのをホップステップジャンプとか、その起承転結ねまとめましょうとかなんか書いてあるんだけど、うん、実際それを考えてみても書ける気がしないと、
うん、
僕自身子供の時作文書くの苦手だったから、
うん、
当時の僕がねこれを見た時にこれで書けるかって言ったら絶対書けなかったで書けないから、じゃあなんでこれじゃ書けないのかなってことを考え始めると、同時に僕がすごい違和感を覚えたところ、なんでこれじゃダメなんだって思ったかを今度言葉にしてみる、
はい、
そうするとポイントはその書く流れじゃなくって、
うん、
焦点の当て方だっていうことに気づくわけです。自分の言葉をね、自分の感情を言葉にできないのは 流れが書けないからじゃなくて、どこにフォーカスをしたらいいかが分かんないから言葉にならないんですよ、
うん、
って なると言葉の焦点の当て方、その感情に焦点を当ててどうやって言葉を引き出すかっていうメソッドがどうしたらいいかっていうのが僕の中で生まれてくる、
うんうん、
だそれが新しい本になる。
なるほど、うん、だからあれですね、全く 100% 新しいものを生み出すっていうことじゃないってことですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
うん、
あのもともとアイデアというのは、
うん
ね、これアインシュタインの言葉なのかなよくわかんないけれども、その、すでにあるものの接続に過ぎないと、何かと何かのガッチャンコが新しいアイデアっていうことだからって今言われてるんですけど、全く新しいところにゼロから生み出すってことはほぼなくて、何かとの比較、何かとの対比、何かに自分の考えをぶつけてみて、でそこからの反射というのかな、そのリアクションでそれがなんか違和感を覚えたら、じゃあ違うのかなとか、自分なりの視点はどうなのかなって探っていくのがこの切り口を生んでいくことになるんですよ、
うん、はい、
なので本を出したいんだったら本を読みなさいっていうのがもう一番早い。しかもあのやたらめったら読む必要はなくて、自分の分野、自分が書きたいと思ってる分野の本を読んでいくだけで新しい切り口が生まれてくるので、
うん、
自分なりのその視点とかノウハウが生まれてくるので、
うん、
出がらしにならないんですよ。
例えばですよ、
うん、
じゃあそういう自分のこう専門分野の本を読んだとしますよね、
うん、
でも、あ、もう自分が言いたいと思ってることここに全部書いてあると、
あ、
ね、もうこれすごいいい本だってなって、
なるほど。
そしたら、
うん、
単純にもうなんか自分書くことないなっていう、
うん、
そういう、こう指標になるってことですか。
違う違う違う、その本はその本で完璧な本なのかもしれないけれども、ね、うん、今の自分にとっては完璧な本なのかもしれないけど、
うん、
そういう本ばっかりじゃないから、
うん、
いろいろ読んでみると全然それそこじゃねえよっていうことを語ってる本もあるから、
うんうん、
そういうのを読む。
うん、
なんかこれ一冊読みました、
はい、
あ、これすごいいい本ですね、うん、もう私が太刀打ちできませんと思ったとしても、うん、違う本を読むと全然違うことが語ってあって、
うん、
すごいこう表面的に見えたりする、
うんうんうん、
じゃあなんでそれが表面的に見えるのかっていうのを自分で考える、うん、そうすると前のその完璧な本を読んだ時の自分と比べて新しい発想、新しい視点が生まれてくるから全然この負けないんですよね、
うん、
それを繰り返していくと、
うんうん、
まずはね本当にその本を読んでみるっていうのが一番早いです。僕ね一冊書くのに本を40冊ぐらい読むんですよ。で一冊40冊読んでいくって、まあ、そのもちろんね資料として読むとか裏を取るとかいろいろね、あの勉強のために読んでいったりもするんだけれども、
はい、
読んでいく過程でその別の分野のそこじゃねえポイントが見えてくるんですよ。
うん、
まあ、例えばねお金の話ってカイジっていう、ね、カイン命より重いお金の話っていう本を昔前に書いたけれども、
はい、
その本を書いてる時にお金にまつわるこう本をガーッと読み漁ってみんながどんなことを言ってるのかとかどんなあの指導をしてるのかっていうのを見たんですよ。
うん、
で見ていくとどんなことがあるかっていうと、なんかやっぱりあの自分で稼がなきゃダメですよねみたいな話になってきたりする、うん、はい、もしくはなんかこうお金に関して小さい時から考えていかなきゃいけないですよねって主張をしてたりする人もいる。いろんな切り口でお金に関して語っていて、そこから感じるものがあるんですよ、
うん、
いやなんかそのいや子供の時からお金のこと考えとかなきゃいけないですよねっていうのはもう遅いじゃんとかね、例えばでお金でそういう、ね、あなたも子供の時にこの本読んどけばよかったですねみたいな今読めてないですねざまみろみたいなそんな感じじゃないですかそれって。
なるほど ね、
はい、ね、だとしたらじゃあ子供の時に読めるような本が必要だなと、
はい、
でお金のお話を子供向けに書くっていうのも一つありだよねと、
うんうん、
ただお金のことを子供に話してもなかなかピンとこない、
うん、
で本当に必要な人たちは誰なのかっていうと子供じゃなくてもうちょっと年齢が上がった人なのかなっていうような発想になってきて、
うん、
でじゃあその人たちが実際読もうとするものって何なのかと、中学生高校生がね、
うん、
一番早いのは漫画なんじゃないのって思って開示の本が生まれてるわけですよ。
なるほど、
うん
うん、
で最初は漠然とこのお金の話とか書けたらいいなって思って読み漁っている。
はい、
読み漁ってるとそこにいろんなことが書いてあってそこから自分で感じるものがある。 とか主張が違うの本を見つけるのが一番早いです。いいですね、自分と違う主張をしてる、
うん
うん、そういうのが見つかるとこの人はこういうふうに言っている、なんで自分はそうじゃないと思うのか、でそこを理屈付けしていくと、
うん、
自分の視点になるし自分のコンテンツになっていくわけです。
はい、
うん、でまあそれがね大前提、本を読みましょうっていうのが大前提なんだけれども、うん、あとは次にやってほしいのは、前にも話したけれども世の中の人を観察して、
はい、
世の中の人が感じてる困ったこととか、
うん、
感じてる不満とか、なんとなくこんなことで困ってんのかなっていうふうに皆さんに感じ取ってもらいたいんですよ、
うん、
そして自分のコンテンツが解決できる手段として解決できるものを探してもらいたい。
手段として、
うん、例えばね、うん、世の中の人って老後のに不安抱えてるよねとかね、
はい、うん、
例えば世の中の人ってなんかモテたいと思ってるよねとか、
うん、
世の中の人って自分がの思いが伝わんなくてなんかやきもきしてるよねとか、
うん、
仕事が長時間ですごい辛そうだよねとか、うん、いろんな不満とかね困ったことを抱えてるわけですよ、
うんうん、
でその中で自分が持ってるコンテンツを使ってね解決できるものをこう、あこれ使えるこれ使えるってやっていくんですよ。でそうするとね、僕が持ってるコンテンツは例えば説明力なんだけど、
うんう
ん、打ち出し方としてはモテるための説明力、
なるほど、
仕事を早く終わらせるための説明力
うん、うん、
とかね、
うんうん、
老後に不安を残さないための説明力、これ違ったと違うんだよねいろんなその、うん、なんとかのための説明力ってつけられるわけですよ。
そうですね、
うんうん、持ってるものは一緒で出してるその根幹としては一緒なんだけれども使い方が違う、
はい、
この使い方を無限に出すことができるので、
うん、
本の企画っていうのは僕の場合尽きないんですよ。
なるほど。
だからその、ね、コンテンツをドストレートで説明の仕方を教えますだったら1個しか書けないんだけど、うん、説明の仕方を教えることで何が解決するか、
うん、
あこれ使えるよね、この悩み使えるよね、
うん、
この人たち助けられるよね、うん、っていうことをまずみんなが見つけた、皆さんがね見つけたその悩みを、あ私それ解決できます、この私のメソッドを使って解決できますっていうのがありさえすれば、
はい、
いいので、
うん、
だからそんなねそんなこと言ったらもう100とか200どころの騒ぎじゃなくて、たくさんもう企画書としては作れる、あとはその本がどれだけニーズがあるかっていう話で、どれだけそれで、ね、困ってる人たちがいるかっていう話なんだけど、
うん、
まあ、まずの入り口としてはそういう発想でたくさん作れてしまう。
そうですね、
うん、
まあ自分が一つ持っているものをそのターゲットっていうか、
うん、
いろんな、なんていうかな、ジャンルの人というか領域の人というか、そういう人たちのお悩みにこうリンクさせた時に、
うんう
ん、どういうふうに見せられるかってことですね。
そうです、そうです。
そう、
そういうふうに考えていくとね、本当例えば自分はヨガのインストラクターだ、
ヨガ、
ヨガ、
うん、はい、
だとするじゃないですか。で一番最初に考えるのは多分、ね、ヨガをの、ね、やり方だと思うん
です。そうですね、
うん、ドストレートにね、
はい、
でそれはもちろん大事なんだけれども、うん、じゃあヨガって他に何に使えるの、
うん、
っていう話じゃないですか、
うんうん、
で世の中見渡すとなんかお腹が出たおじさんたちがたくさんいて、
うん、
なんかその最近も太っちゃってみたいなこと言ってると、
うん、
昨日もね僕大学の同期と飲んでったんだけど、その大学の同期のお腹が異様に膨らんでてね臨月かみたいな感じの男性なんだけどね、
はい、
もう本当にひどいわけよ。でそうすると、ああのお腹にはヨガが使えるんだとしたらね
使えるのかな、
いや分からないけれども、うん、でもそういう発想で出たのが昔ね、あの 7、8年前にベストセラーになった腹だけ痩せる技術っていう本があった。
へえ。
あれね、もともと筋トレの本なの。だから筋トレ、普通に考えたら筋肉筋トレの話なんだけども、
はい、
だけど筋トレってこれ腹をへこますこともできるよね、
うん、
で腹だけ痩せる技術って打ち出して大ベストセラーになってる、うん、自分をね、自分が持ってるものを手段として捉えてみると全然違う切り口になるので、
うん、
ね、なんかそのストレートに伝えるだけではなくて、私を使ったらこんなことができますよ って、いうふうに考えてもらいたい。
なるほど。ちょっと一つの疑問は、そういう企画っていうのは、編集さん、編集者さんと呼ばれる人は、一緒に考えてはくれないんですか。それは自分で考えるその領域の責任の領域のものなん。
一番最初に編集者があなた面白そうだから何かやってみましょう、考えてみましょうっていう風になったら編集者さんも考えてくれる、し、あの編集者さんが感じて、なんか例えば今お腹出てるおじさんたち多いから、それなんか解決する、ね、へこみますよって本出したら売れんじゃねえかと、で誰かいないかなって探した時にたまたまあなたのところに来たら、そういうような企画になる。ヨガ使ってお腹へこませらんないですかねみたいな話が出てくる。
なるほど。
だけどそれは偶然の産物であって、お互い初対面で、はい、私あの初めまして、私どんな企画したらいいでしょうかっていう質問には答えてくれない。なので自分でそこ最初は考える必要があって、自分のメソッドを使うとこんなことにも役立てられるんですよっていうのは編集者側にまずアピールしなきゃいけないっていうのが、今のところの、まあ、業界の中でルールみたいな感じですね。
そっか、じゃあまずは持ちネタをちゃんと整えて、
で本当発散しようと思えば何でもできちゃうので、いかに世の中の人たちを観察して、世の中の人たちがこう困ってること、
はい、
解決したいと思っていることを見つけるか、それなので、あの別に全然難しいことはないですよと、人間観察だけしとけば大丈夫かなと思います。
はい、
はい、それがね、企画、次々に本を出す企画発想法っていうやつですけれども、続いてあの話をしたいのが、長い文章を書くためにどうしたらいいか、長い文章を早く書くためにどうしたらいいかっていう話なんだけど、
まあね、だって本一冊って10万文字、
今はね8万ぐらいに落ちてますね。
そうなんですね、でも8万とか、まあ、9万とか、ちょっとこう想像できないですよね、
原稿用紙200ページってやつね。
ねえ、
長いよね、
長い。どうすればいいんですか。
これはね、本当に慣れてない人がそのだけの長い文章を書こうとすると本当に苦行で、実際にね書けない人が結構いるんですよ、本の企画はもう編集会議というか出版社の会議で通って、はい、あなたこの、あの本出せますよってなるんだけど、書けないから出ないっていう人結構いる、でそれはね、実際あのいくつか書き方を間違えてるからじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、あの文章ってね書き方があるんですよ。で早く書くためのコツっていうのがあって、それをやると結構ね簡単に書けてしまう。
まあそんなね、伊達に50冊も
僕今例えばね8万字の本を書くとしたら、1週間で書き終わるんですね。
ねえ、それ超早い方じゃないですか。
多分業界的に多分早い方だと思うんですよ、でただ別にそれって僕がもともと出力が あるからっていうことではないんですよ。僕だって小学校の時に1枚たった1枚の原稿用紙を埋めるのに3日かかってるからね。でそれは子供の時の話でしょって思うかもしれないけど、僕、一番最初の本1冊書くのに2年かかってるから、大人になってからだって遅かったの、ただあのその時に遅い理由っていうのも今でなってるのが分かるし、じゃあどうすれば早くなるかっていうのも今にしてるのによく分かる。
なんで遅かったんですか。
まず遅い理由から説明すると、なぜ遅かったか、いちいち見直してるから遅かったんですよ。あの文章書いていくと、ちょっとニュアンスが違うなとか言ってまた書き直してたりしたんです。
はい、とか最初に戻って、
そう最初に戻ってね。で次に書きたいことが思い浮かんで、でこれでも前とつながんないなって言って、まあ じゃあ全部書き直せみたいな話で一回一回ね元に戻ってたのが良くなかった、で今は逆にどうしてるかっていうと、もう思いついたことをその場で書いて、で前後の接続は全く気にしてない。まずはとにかく思いついたことをガーって書いてしまう。それがね結構大事な話です。
でそのまま編集者さんに出す、
それを書いて一通り8万字とか9万字になったら組み替える、
ほう、
あの長い文章が書けない人ってまあ簡単に言うとモチベーションというか気力が続かないんですよ、こんなに頑張ってるのにまだ2000字しかいかないとかね。 その、 あの全然進捗してなさそうな加減にやられてしまって本が書けなくなってしまう、
はい、
ではどうすればいいかっていうと進捗させればいいんですよ、
はい、
質はどうであれ、
うん、
あのね僕本当に思ってるんだけど文章を書くときには質より量なんですよ、
うん、
本を書くときにはね、うん、とにかくこ今日は5センチ書いたっていう満足感が必要で、
うん、
もちろんねあーとか言うのはダメなんだけどちゃんとなんかその日本語で書きたいようなことが、
うん、
まあクオリティとしては C ランクでもいいの、
はい、
それをとにかく書いて字数を稼ぐっていうのが一番大事な話で、うん、最初はね、うん、でその字数が埋まってくるとだんだんだんだん安心感が出てきてモチベーションが続くようになる、
うん、
そしてトータル9万字とかモチベーションが続くから書けるようになる、
うん、
で9万字になった時にこれやっぱ使えねえなっていうのをねこう加工していくわけですよ、うん、
はい、
削るんじゃなくて加工していく、あこれもしかしたらこっちに使えるかなとか移動させていったりすると、うんうん、C ランクの原稿が B ランクぐらいになったりする、
はいはい、
でなんとなく全体通してみて A ランクの原部分と B ランクの原部分があって、
うん、
それがだんだんつながってきた状態で編集者に出すとするといちいちずっと最初はキュキュキュ磨いて A ランク A ランク A ランク A ランクしなくてもいいし最初からそれやってたら多分誰も書けないと思う、うん、っていうのが僕の文章の書き方なんですよ、
はい、
でこれでやるとね1週間とかで書けるんだけど、うん、でそれに関連してもう一つ大事なのがあの書きたいところから書きましょうっていう話、書きたいところから書き始める方が圧倒的に早いので、
うん、それは仮に目次を構成していたとしたら、
うん、
その途中の第4章とかからっていうことですか？
そう、 そうそうそう、すごくいいヒントをもらってるけれども、そのまずね本を原稿を書き始めるときには目次を作る、うん、
はい、
なんとなく1章こんなこと、
うん、
で1章こんなことの中に箇条書きでこういう内容こういう内容こういう内容っていう、まあ仮の目次を作る、
はい、
そしてその目次に沿ってその例えばじゃあ1章の1項目目を書こうとまずは、
はい、
そしたらそこのところに付け足していく、
うん、
で次3章の4項目目をなんかいいこと思いついた、3章の4項目目の話を書こうと思ったらいきなり飛んで構わない、
うん、
でこうジグソーパズルみたいに分かったところからこう埋めていくような感じで、そうするとあの早く書けるんですよ、
うん、
で大事なのが一番最初の初めにってね、あの本についてるんだけど、
うん、
初めにを一番最初に書いたらアウト
だって初めにって書いてあるよ、
うん、初めには一番最初に書くのがいいんですあごめんなさい、一番最後に書くのがいい、
初めに、
うん、
初めには終わりにな、
そう、
まあ、でも終わりにっていうのは別なんじゃないですか、
終わりにも終わりに書くあの初めにとか終わりにというのは、
はい、
全部出来上がった段階で初めにはそこに接続していくこう坂道でギュンと登っていく導入部分なので、
うん、
本編ができてないのに導入なんか作れるわけない、
そりゃそうですね、うん、
どうやってこの本編が出来上がってそこに盛り上げていくためにどうやって橋渡しをするか、
うん、
そこが初めにだし、
うん、
終わりにはもちろんそのどうやってクールダウンしていく、その収束していくかっていう話だから本編ができてないとできるわけない、
うんうん、
っていうのが僕の考えなので、ドア頭から書こうとしないでほしいというのがあの本を書くときの大切なんですよね。
なるほど、
うん、
ちなみにその本編も、
うん、
あの企画書同様、
うんうん、
ワードのデフォルト状態で、
うんうんうん、
横書きで書いていくんですか、
うんうん、これは横書きでも縦書きでもどっちでもいいといえばいいんだけど、まあ、好きな方を使えばいいんだけれども、
うんうん、
まあ、実際にそれを編集者に出すときにはそのワードのファイルをメールで送ってやり取りするので、
うん、
相手が開きやすい見やすいような形式にするっていうのはもう大前提、
うん、
そこでね丸文字とかに使うのよっていう、うん、もうデフォルト、まあ明朝でもゴシックでもいいけど、まあこの場合は明朝の方がいいかなっていう気がしますね、
うん
うんうん、ただね、そのいずれにしてもそのワードで書いた文体というかそのフォントをね、
うん、
がその実際に本になる時にそのままなるわけじゃないから、
はい、
あの本の印刷に出す時には DTP って言って特殊なワードではないアプリケーションに、
うん、
あのなんか変換するんじゃなくてこう写し替えるので、うん、
はい、
どんなフォントに凝って書いてもそれはあの後でリセットされるからねっていう
そうで ですよね。
っていう感じなんです。
はい、
でそれがまあ前提なんだけれども、うん、それでも文章を書くのがちょっと苦手だなという人は喋ってくださいと。僕がおすすめしているのは、例えばノウハウを持ってる人だったらね、
うん、
そのノウハウを、まあ、自分でスライドとかにまとめて、セミナーをやってくださいっていう話をしてるの、
うんうん、
で別に有料で人を集める必要もないし、別に自分一人で喋っても構わないんだけど、一人で喋ると喋りづらいから、まあ、例えばお友達に3人に協力してもらって、
うん、
今日ちょっとこのコンテンツをね話したいから、
うん、
ちょっと相手役になってくれと、聞き役になってくれってお願いして、まず2時間ぐらいのセミナーをやる、
はい、
そしてそれを録音する、そしてそれをテープ起こしする、
うん、
データをワードのに変換することを文字起こしってとかね、テープ起こしって言うけれども、はい、それをすると2時間ぐらい喋るとだいたいね4万字ぐらいの原稿になってる。
へー。
で、
うん、
実際にまあ話すとえーとかあーとか入ってるから、そのところは自分で削らなければいけないんだけれども、
うん、
基本的に自分が本に書きたいようなエッセンス、まあさっきで言うと C ランクとか D ランクの原稿がすでにできていることになるので、
うんうんうん、
そっからスタートできる。これはねめちゃくちゃいいやり方なので、
うん、
ぜひやってもらいたい、
うんうん、
で最近さらにいいことに、このテープ起こしの値段がね激安になってきてるんですよ、
うん、
昔はね、このテープ起こしって1分200円が相場だったの。
うーん、
だから1時間のテープっていうか音声を渡すと200円かける60分で1万2000円かかった
の。はいはい、
結構高いじゃないですか。
そうですね。
で2時間だと2万4000円、3時間だと3万6000円かかっちゃう、
うん、
だからなんかあんまり気軽にお願いできるような感じじゃなかったんだけれども、
うん、
最近はあのクラウドソーシング中、
はいはい、
インターネットでお仕事を募集してね、例えばクラウドワークスとかランサーズとかね、リアルワールドって会社がやってるけれども、インターネット上でお仕事をお願いして、でそれをやってもらうっていうのがあって、でそこにこのテープ起こしのお仕事をお願いすると、
うん、
めちゃくちゃ安くなってやってもらえる。僕この前ね、自分のセミナー2時間半の音声をワードのファイルにしてもらって、それを誰かやってくれませんかってネットでお仕事募集したら、いろんな人たちが私やりますってね、
うんうんうん、
会ったこともない人がね、
うんうん、
手を挙げてくれて、いくらでやりますっていうのを料金とともに出してくれる。で2時間半でやって、四国の方、うん、多分女性、
うん、
主婦なのかな、専業主婦なのかな、わ、
うん、
からないけれども5000円でやります。
はあ、すごいですね、
うん、5000円でやりますって言うから、うん、あ、じゃあお願いしますってなって結局2時間半ね、トータルで普通に頼んだら2万数千円、まあ3万円ぐらいかかるようなものが5000円でできてしまう。
すごいですね、うん、
でその5000円でかけてね、まあ、あと喋る労力とかもあるけれども、それをかけるだけで4万字ぐらいの原稿をベースで作ることができるので、うん、
はいはい、
これはねやらない手はないんですよ。
本当ですね、
うん
うん、
だ特にそのセミナー慣れしてる人とか、喋、
うん、
ることは今までやってきた人っていうのは特にやりやすいですね。
そうですね、
うんうん、だこれね一人で喋ろうとすると結構どん詰まっちゃうので誰か聞き役がいた方がいいです。一、はい、人でもいいから聞き役を立てて、
うんうん、
その人に話しかけるような感じで、
うん、
喋り続けると結構スムーズに喋れます。
それはすごいテクニックというかあれですね、新しい技ですね、うんうん、
あの出版社の人はね結構みんな知ってるやり方なんですけどね、あんまりこうそれが表に出ないから、
うん、
で僕は出版社に行った時にそういうテープ起こしっていう技術を、
うん、
みんなどの出版社でも使ってる話でこれって、
うんうん、
でテープ起こしっていう仕事もね知って、テープ起こし会社みたいなのもあって、
うんうんうん、
実際にあるんですよ、まるまるテープ起こし事務所みたいなのがある。
へえ。でもそのテープ起こしをしてもらった土台の、まあ、C ランクの文章を結局自分でこう構築して整えていくっていうのと、そのライターさんをお願いするっていうのはまた別なんです
か？はいはいはい、あの前回も話したけれども、あのライターさんっていう職業があって、
うん、
本を出すにあたっては自分で必ずしも原稿を書かなければいけないわけではない。
はい、
ライターさんという人がインタビューをしに来てくれて、
うん、
まあいろいろ質問してくれてそれに答える、
う
そうするとそのライターさんが音声録音していて、まあ、同じようにテープ起こしをして原稿を作ってくれるって、まあ、そういう職業があるので、うん、その人にお願いするということもある。
それは出版が決まりました、
うん、
まあ、編集者さんがこう通してくれました企画を、その後で、
うんうん、
ライターさんお願いしたいんですっていう段取りになるんですか、うん、
大体は編集企画会議を通すときに、うん、どうします、自分で書きます、ライターにお願いしますかっていうの、うん、大体聞かれます。
あ、なるほど、
うんうん、僕は自分で本を書きすぎているのでライター使いますかってもはや聞かれない、
うんうん、
いつ書き上がりますみたいな僕が書くの前提で言われるんですけど、まあ、僕もね一冊はライターさんにお願いしてやってもらいました。でそのライターさんを見つけてくるのは基本編集者というか出版社なので、
はい、
あんまり自分からその探しに行く必要はないし、
うん、
逆にその自分でこの人にお願いしたいんですって言っても編集者というか出版社がノーっていうこともあるから、
うん、
それは出版社に任せた方がいい。
なるほどなるほど、
うん、ただ、うん、当たり前の話なんだけれども、考えてみれば当たり前の話なんだけれども、うん、ライターさんに仕事をしてもらうので、
はい、
その分のお金を払わなければいけない、
うんうん、そうですよね。
で、その払い方としては、うん、印税を分けるっていうやり方をします。例えばトータルね、著者の印税として 10% 払いますよって言って出版社が言ってるとしたら、はい、その 10% を本当の著者とライターさんで分ける、
うん、
大体相場としては 2% から 3% 分、まあ、10% のトータルだとしたら著者 7%、ライター 3% とか著者 8% ライター 2% とかいうふうになったりもするんだけれども、じゃあこれは著者とライターとの力関係によって変わっていくので、
うん、
何パーっていうのはその個別の契約になりますよと。でただまあ安心してもらいたいのは、持ち出しでね最初なんか何十万か負担させられるみたいな話は通常はないので、
はい、
うん、ライターさんにお願いしたいって言ったらライターさんは印税をもの一部を分けようっていうだけなので、
な、うん、
自分でいくらか払わなきゃいけないってことではないです、
うんうん
うんうん、たまになんかねすごいぼったくりのライターがいて 5% って半分持ってくって人もいるんですけど、
うん、
この話を他の人にすると 5% 半分持ってくんですかみたいな、編集者はびっくりするぐらいのぼったくりの人がいたけれども、
うん
うん、まあそういう人に捕まらなければまあいいんじゃないですかね、
はい、
うん、まあそんな感じでその文章、まあ本当はね自分で書いた方が思い入れがあっていい本というか、自分で思い出に残る、ちゃんと自分が産み落とした感がある、うん、本になるんだけれどもね、別に皆さんというか普通の人は本を文章を書くのを仕事にしてないので、そこで苦労しすぎるんだったらライターさんにお願いしてもいいかなと思います、うん、
はい、
うん、でまあただ自分でね書きたいと思う人は、まあ、さっき僕が言ったような、うん、その自分で喋って録音してテープを起こするとか、ワードに最初から目次を書いて、
うん、
わーって思いついたところから書いてしまうっていうやり方をするといいかなと思います、うん、はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。